初めてフェイスシールドっていうのをアクリルで作ったやつですかね、使ってみました。大司教様がよく愛用されるやつですが、まあ皆さんの印象で感染対策をしているように見えなくてとっても怖いですとなったら、もう取りやめたいと思います。何日前でしたかね、面白い芸人を見まして、あ、これはいけるなと思ったんですよ。その人の評判が今度は、ヤクルトのコマーシャルにも採用されてましたね。女の人と男の人の、芸人さんで、女の人が私はあなたが好き好き好き好き好き好き好き好き好き好きすって言って投げかけるわけです。そうすると今度は相方の男の人のところにこう矢がこう来てですね、刺さるわけですね。で刺さった時にクリティカルヒットというふうに言って、そのコマーシャルに、その人の芸が、終わるというやつなんですが、あまりの面白さにですね、これはいけると思って、ちょっと言葉を変えて、皆さんに今日の気持ちを届けたいなと思っております。私は旅らが好き好き好き好き好き好き好き好き好き好きでこう矢が飛んできて、で刺さってクリティカルヒットというふうにですね、流行ってるらしいですね。自社に確認したら間違いなく流行ってるということでしたので、多分皆さんの心にも矢が届いたのではないかと思っております。今週の福音朗読は12人を派遣するという場面が選ばれました。この派遣の箇所、私自身が派遣されてきた歩みを思い出させます。今日7月3日の聖トマスの私の礼名のお祝いも一緒にしていただけること感謝しております。私は叙任司祭として2つの教会に、主任司祭として4つの教会に赴任してきました。2人ずつ組にしてという派遣ではありませんでしたが、杖一本のほか何も持たずという指示は大事に思っていて、予備知識も持たず変な思い込みも持たずにどの教会にも赴任しました。朗読で言われている杖は羊を飼うものとして夜道で身を守る唯一の道具であったし、羊飼いの身分を表す印でもありました。するとイエスが持つのを許可したこの杖は、他は手放せてもこれだけは手放せないものということでしょう。そういう意味では私のこれだけは手放せない杖は大司教様の任命書だったかもしれません。他のもの、書物や乗り物や身の回りの品はどんなに高価なものでも手放そうと思えば手放せるものでした。個人的に一番感じたのはですね、これ釣り道具ですね。前任地でもう見ろっていうぐらいですね、ドヤ顔になって写真に写していた釣り道具を引っ提げてこちらにやってきたんですけども、その竿では一回も私釣ったことないです。 とうとうお蔵入りになりました。土地が変われば品も変わる、一本ずつですね道具は改めてここに合うものを探して今に至っております。どこでもある家に入ったらその土地から旅立つ時までその家にとどまりなさい。一度だけこの戒めに耳を傾けなかったかもしれません。伊予島の馬込小教区に赴任してすぐ司祭館を建て替えてしまいました。大島先との大田尾小教区を出るときに馬込小教区の事例を受けましたが、同じ佐世保地区の先輩から、あそこの司祭館は建て替えないと住めないよと聞かされました。しかもその先輩はもうすでに亡くなっているんですが、口だけでなく帯封のついた建設資金も渡してくださいました。馬込教会司祭館、今だから言うんですけど、建て替えありきで住み始めたのでした。司祭館は建て替えましたが、もちろん旅立ちのその日までとどまったことには間違いありません。12人は出かけて行って悔い改めさせるために宣教した。そして多くの悪霊を追い出し、油を塗って多くの病人を癒した。私はというと、悪霊を追い出せたかは分かりませんが、あの病院に入院したら退院は難しいらしいよと言われた入院患者を長年見舞って退院の日を見ることができたケースもありました。もう一方の油を塗って多くの病人を癒した、これは30年の経験で間違いないと思います。イエスに権能を授けられて働いた中で、私は何度も死の淵から帰ってきた人を見ております。何かしらの結果を出したとは思います。しかしそれはいつかは司祭の手を離れていきます。なぜなら司祭はいつもその土地から旅立つ時までを全力で働いているからです。もし何らかの結果が出たとしたら、それは権能を授けてくださったイエスのおかげであるし、働きの報いは信徒皆さんのものです。100周年の報いも信徒皆さんのものだし、新型コロナで幸いにして感染者を出さずにここまで来たのも、役員をはじめ信徒皆さんが覚悟を決めて協力してくれたからです。そして許されることなら耐震補強工事も見届けたいと思っています。幸い田平教会の役員はこれまで赴任してきたどの小教区よりもすぐに動き、よく働く方々です。平戸地区でも自慢できますし、教区でも指折りの役員たちだと思っています。繰り上げミサの時もそう言いました。ところで、派遣される司祭と教会共同体の関係について最後に考えてみましょう。修道者の派遣も同じように当てはめながら考えてみてください。派遣される司祭は実は大きな器に支えられて派遣されています。その器とは教会共同体です。中田神父は小学校を卒業して進学校に入りました。それから14年間大野浦教会という教会共同体に支えられてきました。小教区の新聞で大進学校の様子を、大進学校に入ってからは私一人の選んだ道ではなくなってきました。小教区の新聞で 大進学校の様子を書いてくださいと言われて、その記事を出しますと、信徒の人から進学生さんの書いた記事を読みました、応援しているので頑張ってくださいと言われることがありました。さらに上級生になってスータンを着て巡回教会で子どもの黙想会のお手伝いをしたりすると、巡回教会の信徒からお祈りしています頑張ってくださいと言われることもありました。自分自身が選んだというだけに終わらず、この教会全体に押されているという、そういうことをだんだん意識するようになりました。本当はもう帰りたくないなって思う時もあったんですけど、そんな時に思い出していたのは、鯛の浦教会また巡回教会で声かけをしてくれたあの人やこの人のことでした。以前話したタクシー代を手渡してくれた人もその中に含まれています。この鯛の浦教会の共同体が、まあ、ある意味進学校にこのイエス様が派遣していく、その背中を押してくれた私にとっての器でした。そして司祭となって初めての場所に赴任する時の支えとなった器でもありました。この支えとなってくれる器は、派遣を繰り返し受けていく中でさらに大きな器に広がっていきます。二度目の叙任司祭の時は鯛の浦教会と浦上教会という器に支えられて滑市教会に派遣され、初めての主任司祭の時は故郷鯛の浦教会と叙任としてお世話になった浦上教会滑市教会の支えのもとに主任司祭として第一歩を踏み出したのです。タビラの神の家族もこれまでたくさんの司祭修道者を日本の教会に送り出してきました。タビラの神の家族は出身司祭修道者たちが新しい派遣を受けるたびに支えとなっている器であり、原点となっている器なのです。私は派遣を受けるたびにこれまでお世話になった教会共同体の支えを時々この思い出し確認しています。個別の信徒の名前は、太郎さんとか次郎さんとかいう名前はひょっとしたら思い出せなくなるかもしれませんが、大きな支えを背中に受けて今があること、これは決して忘れません。皆さんも弟子を派遣する今週の朗読をまた聞いたときには、旅田教会が支えている出身司祭修道者がこれからも元気で神の国のために働いてくださいとお祈りをしてほしいのです。派遣の後ろには教会家族の支えが必ずあるのです。